音楽ポッドキャスト番組レディオ DTM。 このエピソードは Spotify のミュージック&トークの機能からトーク部分のみを切り抜いたバージョンになります。はい、というわけで今月のゲスト引き続きカーキの皆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、まあ3週目ということでね、前回前々回といろいろ話してきてね、いろいろ知れました。改めて来てくれたメンバーをご紹介しましょうか。ギターボーカルの中塩くん。
はい、中塩と申します。
はい、そしてギターボーカル平川くん。
平川です、よろしくお願いします。
はい、そしてキーボードの黒羽くん。
はい、黒羽です。
は
い、
まあ、前回に関してはお三方のこう音楽遍歴的な部分をね探っていったんですけども、今回に関してはまずはですね、最新シングルにあたるアンダーカレントというね作品について話していきたいんですよ。でこれをまず聞きたいんですけど、このシングルこう何やらこう仕掛けがあるという情報をね目にしまして、3曲入りなんだけど、どの順番で聴いてもこうシームレスにつながっていると、シャープ1、シャープ2、シャープ3というね、タイトルがついてるわけなんですけども、この順番せっかくそんな仕掛けがあるんだったら、まあ 1,2,3 で聞くよりもちょっと別の順番で聞いてみたいなっていう気も、
そうですね、
していて、順番決めてもらってもいいですか。
あ、じゃあ決めますか。じゃあ中塩くんは
6、僕
ちょっと待ってくれ、
なんか急に始まってる、茶番が始まってる。
じゃあ、はい、中塩くんが1番で、平川くんが2番で、うん、僕が3番で、じゃんけん勝った順で。
ああ、いいっすね。
思いつかなかったぜ。
はい、ああ、いいっすね。アンダーカレントじゃんけんが始まりますね。
はい、最初はグー、じゃんけんぽい。おお、2番決定ね。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、2、1、3。
2、1、3、2、1、3、2、1、3、2
じゃない、勝った順じゃなくて、
ちょっと最初勝ったでしょ、平川君が最初勝ったから2番で、次中塩君が勝った。
俺じゃんけん負けたかと思ってた今。
でもじゃんけん成立しねえから。
はい、じゃあ
俺負けたら分かんない。
2、1、3だから
、2、1、3。
OKOK、 じゃあ行きましょう。じゃあこの最新シングルアンダーカレントから順番2、1、3で、
はい、
はい、じゃあ曲紹介黒羽君お願いします。
カーキアンダーカレント2、1、3でお聴きください。
音楽と喋ろう。レディオ D。というわけで、カーキでアンダーカレントシングルね、全曲シャープ2、シャープ1、シャープ3ということで、この順番で聴かせていただきました。まあ全曲ね1分ぐらいなんだよね。だからかなり短くて、3曲聴いても3分4分ぐらいの尺なんですけども。まあこの仕組み面白いですね。なんかこう Spotify ないしはこうサブスクの時代において、なかなかアルバム1枚とかシングルをまあ1曲だけ聴く方がまず多いし、順番通りちゃんと聴くなんていうのはやっぱ選択しないと無理だと思うんだけど、まあある意味それを逆手に取ったようなね、あの仕組みにも思えるし、なんかこうシングルを何度も楽しむっていう仕掛けとしても素晴らしいなと思っていて、面白いと思ってるんですけど、これはまず誰のアイディアでこれをやろうと思ったんですか。
なんか、まあ、これ僕が作った曲なんですけど、
はい、全て3曲とも。
あ、そうですね、まあそんな感じで、まあなんか昔そのカーキと同時にやってた、うん、そのロングってバンドが実はあって、うん、でそのバンドに出した曲だったんですよね、この曲が。
そうなん
ですね、結構前の話なんですけど、うんうん、その時はもう本当1曲で、まあ、こう曲展開変わる感じはありや、その今のままで、うん、もう本当1曲として出してたんですけど、でそれでカーキでやるにあたって、でまたそのリアレンジしてまた1曲として出そうっていう、うん、まあ、想定ではいたんですけど、うん、でもなんかいろいろ話してるうちに、なんかなんだろうな、その木ってどっからでもつながるようにしたら面白くねえっていうだけのただの思いつきで、
うん、はあはあはあ、なるほど。じゃあこれはある意味最初1曲だったんだ。
それをバツバツって分割したみたいなイメージで。
なるほどね、
はい、
まあ、でもそれもある意味一曲としての展開がこう割とこういくつもあるからこそそれができた。
そうですね、そう、
まあ、それをまたねこうなんていうの、組み合わせてっていうかこう組み違えて3、1、2とかでも2、3、1とかでも全部一応シームレスに聞こえるっていう、はい、結構なんか難しそうな気もするよね。
なんか難しかったですね結構、うん、なんかそもそも本当普通にただ 1,2,3 の順番の、あの アレンジをバンドで練ってる時に、うんうん、例えば 1-2 のつなぎとか、はい、2-3 のつなぎそもそも難しいねみたいな話があって、はい、で なんだっけな、まあ、そういう話もありつつで、まあ、この 1-2 のつなぎとかうまくいったらなんか 3-1 とかのつなぎもなんかできたら面白いよねとか、うんうん、3-2 とかもできたら面白いよねっていうのから、そう本当、うん、その発想が生まれてきたじゃないですけど。
なるほどなるほど。ライブでやったら一生続けられることだもんね。
やる気になる。
1-3-2-1-2-3-2-2-1
めっちゃやってて。
やりたいよね。アンダーカレントしかやらないライブができる。30分ぐらい。
誰か間違えた。セットに書きやすい3-1-2-1と書くだけだから。
ね、いやすごい面白い、まあ、ディレクターもね今完璧すごいアイディアと、まあ、できるなら8曲入りくらいのアルバムで聴きたいっていうスタッフからと、まあ、地獄の作業になりますけど
確かに
葉っぱ64パターン、
まあ、すげえ、
うん、まあ、それもそれで面白いけどそこまでは考えてないですか。まあだから6ね曲まず1曲だったっていうのがそういうことかとなんとなく思いましたけども、いやなんかこの辺が僕なんかね、なんていうのかな、現代的な組曲だなって思うんですよね。この順番組み替えていいみたいな感じ、まあ、
それこそ最初のアイデアで楽章みたいな、ね、うん、タイトルもちょっと考えて、うん、
なるほど、確かに1楽章2楽章3楽ね、クラシックとかではねよく言いますけど、組み替えてもいいっていうのがね、すごくこう本当現代でインターネットで聞くからこそできるというか、
そうですね、うん、
デジタルじゃないとそれはできないからね、 LP じゃできないっていうか、それはすごい。8セン
チシングルならで、
そう、これね、今ね、ちょっと言ってくれましたけど、ね、じゃあこれをどう出すのというところで、
ごめんなさい、
あのいやいや、いいです、まずナイスアシストですけどね。まあ実はこう収録日が5月の20日なんですよ。で、あの前もって言っておくと、6月の1日だっけ、
はい、
にこう企画を控えてるんですよね、バンドの企画のライブを、そう、収録の時点で。でそこにまあ、僕の方からこう説明してしまうと、水星のボアーズというバンドと令和ロマンっていう芸人さんが出るっていう、もう最高のスリーマンがですね組まれてるんだけど、ちょっとそれに配信が間に合ってないっていう、これは僕らの申し訳なさではあるんですけど、そこでなんですかね、フィジカルをリリースする、
はい、
うん、まずはリリースされ、そこの会場でリリースするって書いてあるんですか。
リリース、あれリリース自体は
24か5月の24、
あ、なるほど。じゃあ収録時点でも4日後にリリースされるんです
。合ってるか分からないけど、多分、確か
そうそう。それを、だから、この3曲を8センチの、いわゆる短冊型の、ね、はい、昔、僕らは今30代後半なんで、その時はもうバリバリ買ってましたけど、その8センチシングルで出すというわけですよね。
はい、
これ、また、何、どういうアイディアというか、誰が言い出したんですか、これ。
まあ、あれとしては橋本君
だよね。
あのデザインを してるんで、ジャケットとかも、
はいはい、なるほど、ドラムの橋本くんはデザインも担当してる。
そうですね、
なるほどね。
MV 作ったりとかも全部橋本くんなんです
けど。ほー、なるほど、多彩ですね。
そう、いや彼すごい。でそれで8センチシングルにしてみないみたいな話があって、多分、うん、でまあ7インチレコード
だと、うん、だそうシングル版だとね、
うん、
できない
シャッフルができない、うん、でも CD でも例えば、
そうだから、そういう役割みたいのを考えた時に、うん、まあ、やっぱデジタルリリースじゃないと意味がない、
うんうん、
でなんかその中で面白いのないかなで、まあシングル版、うん、今回その EP でもなく本当に、まあ、一応3曲入りですけど、うん、一応1曲のもともと1曲の5分ぐらいの、あのシングルなので、その中でいいものってなんだろうってなった時にポッとこう、あ、シングル版あるよねみたいな、
おー、はいはいはい、
あれ出してないし、
うんうん、
なんか面白いんじゃないのみたいな、うん、決まっていったのはあります。
うん、うん、なるほどね。いやこれなんかね、俺めっちゃ面白いなと思ってて、今ってなんていうんですか、アナログにこう解雇していくっていうか、ね、海外でももう CD よりアナログの方が売れてるような時代だし、まあ日本のバンドでも結構、ね、EPLP 出す人、7インチでも12インチでも出す人いるなと思うんですけど、それって何ていうんですか、このデジタルの時代だからこそフィジカルはアナログでみたいなこだわりと、まあ、音作りとかがあるなって思ってるんですけど、でこの8センチシングルってある意味その その解雇主義というか解雇的な意味合いにも捉えられるんだけど、その理由がデジタルであるからっていうのは決して解雇じゃないけど、なんかすげえバランス感だな
ね、
デジタル信号でどうしてもリリースしたいから8センチシングルって、うんうん、むしろ現代的だし、うんうん、なんかすごいいい理由といいフィジカルのリリースだなと思っていて、これはとてもいいアイディアですね。橋本くんバッチリですね。
たくちゃん、
これはじゃあ実際あの店頭に並ぶわけですよね。
そうですね、
8センチシングル、
はい、流通して、
どう並ぶんだろうね今ってね。
確かに立てんのかな、
立てんのかな。昔はね縦置きでさ、レコードみたいにこうずらって並んでたけど、今そのコーナーないからどう並ぶのかなとか、その辺もすごい楽しみなので、まあぜひね、聞いてる方もちろんサブスクでも聞けるんだけど、せっかくだったらこの8センチシングル、ね、パキッと半分に折れるタイプの、
そうなん
だ、
そうそうそう、コンパクトにできる、
なぜか、
すご
なぜかね、MD サイズみたいになるんだよね。
すげえ。
なんかその辺もなんかこう面白いと思うので、ぜひねライブ会場に行ったりとか、もしくは店頭でそのフィジカル手に取ってね、見てほしいなと思いますね。で今こう話した8センチシングルはもちろん発売されるそのライブがね、まあ、6月の1日にあって、ちょっと配信上ではもう6月1日に行われたと、もう約1ヶ月前に行われた話なんですけども、このちょっと収録上はまだライブ前の状態 でそのライブの企画の組み合わせがカーキと、まあ、水星のボアーズ、これはバンドですけども、あと令和ロマンっていう芸人さん、
はい、
このスリーマンを組んでると思うんですけども、この最高の組み合わせ僕素晴らしいなと思ってるんですけど、まずなぜその音楽の3組ではなくって芸人さんを含めた3組にしたんですか。
いやでもなんか、でも平川くんなんかなんだっけ、普通にバンド、うん、なんだっけ、お笑い呼んだライブしたいみたいなことは平川くんとかずっと言ってて、うんうんうんうん、まあ俺もいいなって思ってて、
うんうん、
てかもうなんすよね、職権乱用じゃないですけど、ほうほう、自分たちで企画できるんだから自分たちで好きな人呼びたいっていう、
はいはいはい、まして平川くんはね、最初の週で話したけど、お笑いの舞台とかを、
ね、
イベントを何なら組むサークルに最初入ってたわけですよ、
はいはい、でなんか多分そのサークルとかが、サークルとか、ライブハウス、ライブハウスって言ったらですけど、お笑い団体とか、
うんうんうん、
それこそスカートの澤部さんとかよくお笑い芸人ってやってるの見るんですけど、
あ、はいはい、
それをバンド主催で自分たちと同年齢の人って結構イベントやると思うんですけど、
うんうんうん、
なんちゅうんですかね、なんかあれね、ちょっと言葉が難しいな、ちょっと
まあ言ってないこと言ったらピー入れるから大丈夫ですよ。
いやだからお友達で呼んでも、お友達呼んでも意味ないじゃないですか。
うん、いやいやめちゃくちゃいいじゃないですか。
それでまあね、なんか多分最初、あ、思い出した、レイオルマン、僕ら例えば中島くんとかレイオルマン知ってるけど、
うん、
まあ、お笑いのイベントにはあんまり行ったことがなくて、でも音楽をやってて音楽のイベントには行くみたいな人とか、うん、で僕はお笑いのイベント行くけど音楽のイベントってそんな行ったことなくてみたいな、
そうなん
です ね、でも YouTube では見るみたいな、相応の相乗効果とかがあったらいいなって思うし、はいはいはい、僕が例えば僕自身レイオルマンとか水星のボアーズ好きなんで、
うん、
その理論上僕みたいな人がいっぱい来るわけ
です。なるほどなるほど、は
いはい、みたいな人に好かれたいから、
うん、それで、あ、はい、なるほどね
っていう気持ちは僕はある。
ああ、でもすごいいい理由だと思いますね。まあお友達呼んでも意味ないじゃないですかって、僕最高だと思いますけど、ね、意味ねえと思うし本当に。友達が来ねえもん。
で自分たちのね、だってやっぱ資金力がないのでそういうことになりがちであると思うので、うん、もう一個思い切ったことをして、もうレオルマン、もう M1 準決まで、うん、準決まで行ってるみたいな、
そうですね、
セノバースまでかいみたいな、もう積極的にやっていきたいなと、イベントに関して言うと思います、ね、
うん、
もう儲けてなんぼだしぐらいの気持ちで
やって、うんうんうん、いや素晴らしいですね。いや僕も令和ロマンはまだ見たことはないし、ライブではね、もちろんテレビではそれこそ M1 のね、
はい、
あの敗者復活とかまで行ってたわけじゃないですか、
はい、
でなんなら決勝行くでしょみたいな、
そうです、
ね、あの敗者復活を経てるわけじゃないですか、やっぱ期待感すごいと思う。なんならね、今年の M1 優勝する可能性もかなり大きいような芸人、うん、で水星のボアーズね、もう僕なんか何度も見てますけども、じゃあ令和ロマン好きな人がボアーズ見に来て、とんでもない多分衝撃を受けるだろうし、音でかってまず思うと思うし。 なんかそのクロスオーバーというかは、うん、すげえ面白いし、平川くんらしいのがすごくいいなっていうのが、
そういうイベントを組んで、そういう中心が、そ中心にカーキがいるという状態が一番、うん、そのさっきどういう状態になりたいですかみたいな言った時に、はい、まあ僕は好きだったけど僕は嫌いだよみたいな状態に慣れてる感じがして、うん、
なるほどね、なるほどなるほど、そうか、カーキの存在感もあるし、それで際立つ部分もある、
ね、そうですね、うん、
これっていうのはまあ言えたらこう配信上ではもう終わったイベントではあるんですけども、はい、今後もそのイベントの作り方としては割とそういうこういろんな相乗効果を狙ってイベントやりたいなみたいな気持ちある、
そうですね、まあなんかすごい俗な言い方ですけど、うん、面白いことはしたいなと思いますね、うん、なんか、うんうん、で儲かりたいし、
儲かりたい、
ね、飯を食うために
あ、まあ、ね、素晴らしい
ですね、なりたいですね、でそれこそ大人に嫌われてるので自分たちで頑張るために、うん、イベントとか頑張りやすいから
まあね、シングル3分割したのもね、サブスクで3倍の収益、
なるほどね、
でも俺らそれね、俺らそんなみんなお金のこと考え
て
お前だろお前聞いちゃったけど
引用リツイートで言われて何金のことばっか言いよ
いやでもね、俺それこそね、ボアズの石原さんとは何回かプライベートでも飯食ったりしてますけども、石原さんね、口々ね、ワンフォーザマネートゥーフォーザショーって言ってるからうん、ある意味一緒かもしれないですよ、うん、でもそれって大事だと思うんですよ、でなんか今のタイミングって言ったら皆さんこう大学も卒業したする、
全員もう学生ではなくなりました、
ね、学生ではなくなったっすよね、はい、だからそこもちょっと気になるなと思っていて、じゃあ音楽どうするっていうタイミングではあるじゃないですか、今までは学生っていうまあ言ったら性分がある中でここからはじゃあ どうするつもりですか、音楽との仕事をしながらやるスタイルもあれば、
うん、まあ、それで言うと、なんだろう、僕はもう結構、まあ、2年ぐらい前に辞めちゃって大学を、
うん、なるほど、
で、なんか、まあ、なんだろうな、なんかそんなその深く考えてないっていうか、うんうん、まあその人生に対して、
はいはいはい、
なんかまあバイトとかすればなんか飯は食えるっしょぐらいの気持ちで、でまあ音楽はでもずっとやりたいなっていうのは思いつつ、
うんうん、
まあね、なんか美しくありたいし、
うんうんうん、
まあ食うご飯食べれるぐらいの生活がずっとできながら音楽できたらいいなっていうぐらいですね、うんうん、僕は。
なるほど、まあつまりは音楽はずっと続けていくのはもう前提として気持ちはある、
そうですね、
うん、どうすか、2人は、平川くんのかどうすか、
僕もまあそれこそ黒羽と下小部就職しな、4月から就職してるんですけど、
ああそうなんだ、黒羽は就職、
うん、音楽、そうですね、ちょっと音楽はまだやり足りないかなと思うんで、はい、ちょっと頑張りたいと思うんですが、まあできればバイトはしたくないから
そうね、
そのまあ音楽をやる上で音楽以外のところでできるだけそういうイベントの発案じゃないですけど、音楽をやるのはもう当たり前というか、まあ、音楽はもうやるよね、その上でなんかイベントとか、まあ、それこそ橋本くんがグッズを作ったりしてるんですけど、
うんうんうん、
それをいろいろ手伝ったりとか、それ以外の手段での最善は常に尽くしたいなとは思います
ね、
それの努力は怠らない方がいいかなと思います、ね、音楽はもうやるのはもうそれはやるっていう状態で、うん、他のことを頑張りたいなと思います、
ね、いやいや面白い、素晴らしいですね、まあ、そんな中じゃ黒羽くん、まあね、言ったら就職をしたという話を聞きましたけど、はい、どうですか、どんなテンション感、
もう捕まっちゃったんで逃げられないなっていう感じですよね、
まあ、
そうですね、仕事と両立なかなか難しいところあるなと思いつつ今いるんですけど、うんうんうん、まあでも辞めたくないなっていうのは、その辞める必要もないし、うん、まあ、正直ここは捕まっちゃってるんで結構やらなきゃいけない部分も多分にあるんですが、はい、まあじゃなくてもまあ辞めるという選択肢はなかったのかもしれない、どちらにせよ、うんうん、っていうのはありますね、その、
なるほどね、
辞める理由がないので、
うんうんうん、いやでもそれでいいと思うんですよね、僕も、まあ、確かに両立難しいな、ね、それこそバンド内での熱量の差とかももしかしたら出てくる可能性もあるかもしれないと思うんですけど、なんか僕やっぱさっきずっと言ってるけど、やっぱカーキのこのなんていうかこうアンバランスなのになんかバランス感あるみたいなのって、例えば置かれてる立場とか、まあ、年齢もちょっと違かったりとか音楽的な背景も違かったりとかするっていう、でしかも楽曲に関しても活動に関しても なんかあんまりこうゴールをバシッと定めるとかっていうよりも、まあ、その場のものをどんどんどんどんこうブラッシュアップしていくっていうスタイルだなって思っていて、なんかそれってある意味活動の仕方も一緒なのかなっていう感じはしていて、まあ仕事してるやつもいれば、例えば何もしないやつもいるかもしれないし、なんかバイトしてるやつもいればみたいな、音楽で稼げちゃってるやつもいるかもしれないみたいな、なんかそのこう妙なバランス感が、まあ、むしろカーキの魅力はなんかこう増幅させてくれるのかなっていう気もするから、なんか本当に末永くね、なんかずっと活動して、まあ、存在感をどんどんどんどん強めていけば、また面白いなんかこう転機があるのかなって気もするので、めちゃめちゃこう期待なのでね、まあ、大きすぎる期待を背負わせてもしょうがないかもしれないけど、間違いなく面白くなるっていうのは僕は確信しているので、ね、末永くやってほしいなとは思うんですけど、
頑張ります。
ちょっとまだ僕もねライブを見れてないんでね、まずはライブを見たいなと思っているんですけど、ちょっとライブの魅力もちょっとだけ聞きたいんですけども、どうですかその音源とライブっていう部分って、どこの中潮くんからすれば何か違いっていうのを感じたりしますか？
なんか外から言われるので、たまに言われるのがなんか音源よりなんかライブの方がなんかいいみたいな。
それめっちゃ言われてるよ。
でも確かになんか実感としてもなんかレコーディングの時とかって、うん、まあ本当そんな長い期間スタジオとかも撮るお金もないから、うん、本当ギュッて集中してやるみたいなので、まあ、緊張したりとかもあるし、うん、時間の制約もあるしで、確かにその熱量をそのパッケージングできてるかっていうと、うん、まあ、確かにそれ全てはできてないなっていうのがあるから、うん、るライブではまあその分なんだろうな、その音源にないぐらいの熱量をまあ 出したいなっていうか、うんうんうん、そういうのは心がけて僕はやろうとしてます
ね。うんうん、なるほどね。それはどうですか、2人の共通？
いや本当にそうだと思います。ゴーリングとかの感じだとそうかなと思うんですけど、
うんうん、なんかでも
自由だなと思いますね。
自由、はい、なるほどね。なんかこう楽しみなのはなんていうかこう瞬間最大風速というかねっていうのがライブの方がむしろ強いのかなみたいな期待感もあるので、まあぜひね今度ちょっと近々、僕は1日のライブに行けるので、収録上はねまだやってないから配信上終わってるんだけど、俺はこの後ボアズと令和ロマンのスリーマンに行くのでね、すごく楽しみにしております。
ありがとうございます、
はい。まあそんな感じでちょっと、長い時間、まあ1時間以上かなインタビューさせてもらったんですけども、まあこの辺で番組が終わりということになりますが、ちょっとまあ感想というか、いかがでしたか、黒羽くんの方
から。どうなんか、そうですね、なんかこんな感じで改めて話すこともないので、うん、あそうだったんだみたいなとか結構、特にまあ音楽遍歴の話とか、はい、まあちょこちょこ聞いてはいたんですけど、うんうん、みたいな感じで聞いてましたね。
そんな情報知らなかったなみたいな
みたいなありました、
ね。すごいそれは良かったね。平川君どうでした？
どう？何度？
感想なし。
いや遅刻してごめんなさい。
まあ確かに。
いやまあそうですね。なんかやっぱ聞いてもらえるとそのいろいろ思い出すことがあって喋、うん、りやすくてめっちゃ楽しいのと。ちょっと聞いてもらわない、自分でこう思い出すのとちょっと違うなっていう、あんまりこういう機会がないので思いました。
うん、うん、まあ僕らももう大人なんで、まあ、僕らは好きなんで好きになってもらえれば。
あいや、ああ好きな人のこと大好きなんだ。
それは
僕ら好きな人
私大好きです。
フリーを回収してる
中潮くん最後ですけどどうですか？
いや僕も、いやそうそう本当にその通りで、うん、なんか聞かれてでなんか改めて考えて、うんうん、俺らってこんな感じだったんだって思うんですけど、だったなっていう確認みたいな感じで、まあめっちゃ楽しかったです。
いやめちゃめちゃ良かった。なんか本当に話してて僕は期待もしたし、なんとなく自分の中で謎だったものもすごく解消されたし、まあ、何よりこう3人のこう人間性とかみたいなとか音楽に関する考え方とかもすごいよく知れて、なんだろう本当こう発砲かけるわけでもないんですけど、とにかく長いことを続けていくと存在感が上がっていくバンドっていうのは間違いなくて、でやっぱりいろんな形容の仕方されると思うんですよね。オルタナとか US インディーとか、うん、じゃあ J ロックとかいろんな多分言われ方をされると思って、そういうバンドってバンドからしてもなんか何とも言えない気持ちになったりする気がしていて、カテゴライズされちゃうっていうのは、はい、でもそういうなんていうのかな、情報が多い中でやっぱピンとくるっていうか、クッとなんか掴まれる部分ってものすごく小さな機微だなと思っていて、僕はその温度感にものすごく惹かれたし、で歌詞を読み返してみたらその妙な冷めた ような目線もあったりとか、このヒリヒリした本当にちょっと冷たい温度感っていうのが大好きになったんで、でもなんかそこをやっぱり作為的に出すのってすごい難しくて、それはあくまで今まで培ってきた蓄積がそうさせてると思うんで、間違いなく今までやってることは間違いじゃないと僕は思っているので、まあ、本当にまた新たな作品を出すときにぜひ来てほしいなと思ってますので、
ぜひください、
はい、
お願いします。
今後も末永くよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
というわけで、今回はゲスト、6月のゲストね、カーキの皆さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
レディオ DTM の制作でお送りしました。